それでは、後半を話したいというふうに思います。サルデスの音を話したいと思いますし、サルデスがメインですので、ちゃんと時間内に何とか話したらいいかなと思っております。9番、サルデスへの予言、サルデスへの予言を見ていくということで、黙示録3章1節から6節までは読みましたんで読みませんけど、でこの箇所を順に見るということで、一節、またサルデスへの教会の見つけに書き遅れ、神のナスを御霊及び、ナスの死を持つ方がこう言われ、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとされている、実は死んでいるということですね。そして、サルデス。で、サルデスというギリシャ語の意味合いは赤いものという意味合いです。で、下にね、無色四章三節、赤目のって出てきますね。その方は、壁玉は赤目のように見え、その、目座の前には緑玉のように見える虹があったって。赤目のが突然出てくるんですよ。これもギリシャ語では猿ですと言うんですよ。ので、赤は猿です。赤は猿です。で、それは間違いないようです。ので、無色は、前も言いましたように、明らかに、すべての人に平等に分かれる、書かれていません。で、これは、それこそ、難しいね、東大とか難しい大学ってもう難問奇問だとかね、まあ、分かるわけじゃないか、ないじゃないかって言うと、それは分からないように書いてるわけですし、また、その、分からない、みんながペケ取るように、書いてるわけですから、そんなもんですけども、やっぱり黙示録もそんなところあります。しかし、我々わからないで、わかりませんでしたので、ちょっとこの週末の予言をね、それではすいませんので、主の、あれによって、ぜひ我々も、この御国の奥義をですね、知らせていただいて、理解していきたいと思うんですけども、サルデスに関しては、ミスカリの子供と、このサルデスの教会に関しても、のほんとしたような文章が書いてあるんですけども、私の理解では、非常によく読むと恐ろしいような言葉がいろいろ書いてあるかなと思います。その後は見たいと思うんですけども、赤いものとは、すなわち旧約でエドムのことである。創世記25章3節です。エソはヤコブに言った、どうかその赤いものを、その赤いものを私に食べさせてくれ。私は植え付かれているんだから、それで彼の名はエドムと呼ばれたってですね、この歌詞覚えてますか？ヤコブが、家庭的な男ですよね、料理作ったんですからね。したらね、野生的なエソが帰ってきたわけですよ。寮から帰ってきたらいかにも男性的なんですけども、で、軽薄ですよね。して、その後言ったわけですよ。長子の特権をまずよこしなさいってヤコブが言ったんですね。長子の特権なんかどうでもいいって、まずその赤いのを食べさせて、それで長子の特権を売り払っちゃったんですよ。で、契約を絵に描いたような人ですけども、でもこれってあらゆる契約のこととか、出来事ってみんなそれはいろんな未来への予言とか、例えというふうに書いてます。で、しかも、エドムは赤いものがサルデスに出てきますので、そういう面で言うと、そんな意味合いがあります。で、エドムはエソーの子孫であり、または属若のものである。以下の通り。ヘブル書12章16節。また、不隠行のものや、一派ある食物と控えに自分のものであった長子の、権利を売ったエソーのような属若のものがないようにしなさい。彼、あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。で、まさに、旧約聖書の中の赤いものって本当にこのエドムだ、エドムエソーだけですよ。ですので、皆さんにとっては、この、プロテスタントが赤いもの、俗悪なエソーって言われると、どう思います？皆さんプロテスタントですけど。ちょっと心外だと思いません？自分はまあ人並み以上の美人だと思ったのにですね、なんかちょっとひどいこと言われてしまったとかですね、男の人は見る目ないわとかですね、 あるかもしれませんけども、そんなような、自分の思いと考えが違うってよくあるかもしれませんけども、ただ、多分おそらく多くのプロテスタントの人は、心外だというふうに思います。で、私だってあんまりいい気しません。私だって一応プロテスタントですからね、もっといい言葉を語ってくればいいのにとかね、思いますよ。でも、ただ、良くも悪くも我々は客観的に立たなければいけません。また神の言葉に立たなければいけません。で、神がプロテスタント、サルデス、そしてエドム・エソーのように俗悪なものというふうに見ておられるんなら、残念ながらやっぱりそうなんだよと。で、プロテスタントも初めから俗悪なものだったということはないと思うんですけども、黙示録の時代、そして主の再臨の近いようなその時にはやっぱり俗悪のものになってしまうというのは正しいと思うんですよ。そして我々は他でもない再臨近い時代なんで、我々の思惑とか考えは別として、やっぱり神がそれに言われたらそれは尊重すべきである。一応はその主が言われていることが耳を傾けていってはいいんだろうというふうに思います。で、他でもないそう言われてしまったんですよ。ねえ、女性でもいろんな人で、あんまり女性と悪く言うと恨まれてしまうんで、変なこと言いませんけども、いろんなね、この、いろんなこの、言い方がありますよね。なんて言ったらいいでしょうかね。この人のね、このあの人はね、色が白くてね、抜けるようだとかですね、いろんな表現がありますし、けども、ただ立てば芍薬、座れば何ですか、ボタンですか、歩く姿は衣類の話で、何だかよく分かりませんでしたけども、人もすごい、なんか、この、ひそやかな感じが受けますけども、で、プロテスタントに関しては、あろうことか、主は、サウです。赤いものをエドム、エソー、俗悪のものって売ってるんですよ。で、やっぱり名前は、その人は本質を表すと思いますので、神様は、他でもない、最も大事な、最も顕著な、性格を言ってると私は思います。あだ名とかそういうことありますよね。私の、ね、前も言いましたけど、中学校の先生でね、ピンクっていう先生いましたけどね、その先生いつも色白いんですよ。怒るとピンクになるんですよ。で、本当にピンクってぴったりなんだなと思ってました、私。言いませんけど、言うと引っ張られそうだから。ぴったりなあだ名って結構そういうとこあるんですよ。子供のつけるあだ名って。で、母さんもそういう意味では、意味なしにサウですって言わないんですよ。やっぱ赤いものですからね。これは、俗悪なエソーなんで、やっぱりそうは現実だというふうに思っていくしかないというふうに思います。で、今読んだヘブル書の12章の方を見たいんですけども、ヘブル書12章16節、また不貧困なものや胸やっていうのは、不貧困なものっていうのはこれエソーにかかるんですよ。日本語読むとなんか普通のものって別のものねえ、かげ、これ、KJV で見ると、エソーが不貧困なものだって言ってるし、で、また、要するに、不貧困って何かというと、この世と寛容を行うっていうことですよね。だから、プロテスタントに関して、神様は、そのように見ておられるってことを覚えてください。なんかこのね、セミナー来たりすると、もう、エレミアはいろいろじくじくと嫌なことを言ってると思うかもしれませんけども、そのように主が言われているなら、そうだと思います。だから我々の学ぶべきところとすれば、プロテスタントって神の前には、不貧困、この世と会を行っているかなんか、そういうものと思われているという。だから、我々は、平均的なことの警告は、平均的なプロテスタントとして歩んでいくべきではありません。例外的なプロテスタント。他のことで書いてあるとね、例外的な人のことを書いてますね、サルデスの中でね。サルデスは、しかしサルデスの中にはね、白い衣を着て、その衣を汚さない者が、幾人かいる。これ例外的ですよね。そういう意味に入っていったらいいかなというふうに思います。そうですよね。そして、 一杯の食物を控えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗語家のものっていうことですね。で、何はともあれ、エソー、エドム、赤いものの大きなポイントっていうのは、エソーもいろんなことをやったかもしれませんけども、新約聖書、聖書によるならば、なんといってもこのポイントですよ。長子の権利を、一杯の食物と引き換えに売ってしまったっていうことです。一杯の食物っておかゆなのか、それともカツ丼だったのかとかね、思うかもしれませんけど、そういう問題じゃなくて、これ例えが使われてるとね、食物っていうのはね、飲むものだったり、食べるものだったりしますから、これ、御言葉とかいろんな教理だというふうに思いますけども、で、問題は、長子の権利を売り払ってしまったっていうことですよ。KGV では、これは長子の権利って、生まれつきの権利っていうことですよ。で、言わんとしていることはこういうことですよ。クリスチャンは、主がニコデモの言ったように、一回母の胎で生まれましたけども、それだけじゃなくて、人は新しく生まれなければ、誰も神の国を見ることができないっていうように、もう一回生まれてるんですよ。神聖ですよね。その神聖したときに、皆さんもそうでしょうけども、権利があるんですよ。それはね、神の子としての権利であり、永遠の御国を受け継ぐ、神の財産を受け継ぐという権利ですよ。で、エソーはヤコブに騙されて、父親のイサクのね、長子の特権を売り払ってしまいましたけども、イサクはどんだけ金持ちかどうか分かりませんけども、しかしそれは、もちろんエソーは残念な人ですけども、これは例えですよ。型ですよ。我々に理解しろっていうことですよ。それはクリスチャンであって、生まれつきの、申請したときに、新しく生まれたときに、神によって与えられた権利ですよ。神の子として御国を受け継ぐとかね、永遠の命とかね。それを売り払うっていうことですよ。だから、ね、もっと具体的に言うと、黙示録に書いているようにね、半啓師を拝んじゃったりね、で手に半啓師の印をつけちゃったりしてですね、生まれつきの申請した時に受けたそういう権利を売り払ってしまうということですよ。だから聖書の言っている原則ってのを覚えてください。残念ながらキリスト教会の中ではいいことしか言えません。だから申請したり一回クリスチャンになったらもうその権利っていうのはもう決して二度と滅びることはないし、失うことはないっていうことを言いますけども、違いますよ、聖書が言ってるのは。聖書を知らない素人の言ってることですよ。ここ見ても分かりますように、自分の向こうであった長子の権利って書いてあるんですけど、KJV のは正しいですよ。長子の権利って言うけど、KJV で書いてあるのは、生まれつきの、月の権利。はっきり言って長子の特権ってなんかぼやっとしてなんか曖昧なインチキっぽい訳ですよ。言いたくないんですけども本質をずらしてますよ。 KJV では長子の特権ってこんなこと書いてあるで、生まれた時に与えられた権利っていうことですよ。繰り返して言うようですけども、それは皆さんが人は新しく生まれなければ神の子は継がないって言って見ることができないって言った生まれ新しく生まれた時に神によって与えた権利ですよ。それをあろうことか、エソーは売り払うってことですよ。で、しかも、非常に不吉なことが、プロテスタントを予報している教会に関して、その赤いもの、猿ですっていう名前がついちゃってるんですよ。未来が、不吉な未来が予言されてるんですよ。で、すべてのプロテスタントに対して言ってるとは言いません。過去のプロテスタントの人たちは忠実だったかもしれません。だから今までこういうことが今までの全てのプロテスタントにそういうことが成就すると思います、ね、しかし終末の日のプロテスタントにおいてはこれが成就する可能性があるっていうことを覚えててください。要するに生まれつきの権利ですよね。 もっとはっきり言えば、御国を受け継ぐとか永遠の命を受け継ぐっていう権利ですよ。それを売り払っちゃうんですよ。バカなことやると思うんですけども、しかし不吉な未来が出てるんですよ。だからそういう意味では繰り返して言いますけども、神様はその終末のことに関して誰にも彼にでも親切、懇切丁寧に親切に、もうバカでも分かるように説明しようと明らかに思っておりません。でも聞く耳のある人は聞けという感じで、だからね、聞く耳のあるものは御霊が修行会に言うことを聞けって書いてありますからね。聞く耳のあるものは聞ける。だからレムナントはですね、特に種漏れも知りませんけども、セミナー開いてるわけですよ。あまりにもね、週末を見ることは難しいですからね。まあそういう奉仕だと思ってますけども、こういうことであります。しかもさらに不吉なことを書いてるんですよ。12章17節、ヘブル書12章。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。いや、これダメだってことですね。で、こう似たようなことが出てくることありますよね。例えば、婚姻のね、時に、礼服を着てないんで外に追い出されたとかね。彼は外に追い出されてね、そこで泣きはがみするんだとか言ったら、子供も涙を流して求めてもとか言ったら、なんか似てるような嫌な表現ですよね。で、これ、だから、どうもこのサルデスは、エソーにもちろん通じてますし、エソーの言ってることってこれ、明らかにこれって天の御国を相続しないっていう感じがするんですけど、どうですか皆さん。考えすぎですか、もっと別のことですかね。3時のおやつをもらい損ねたとかそういうことですかね。いや、違いますよね。もっと深刻なことですよね。で、そういう意味では、明らかにサルデスのことに関しても、主は根節丁寧には書いてありませんけども、しかしそのことを見ていきたいというふうに思います。そして、次、あなたの行いを知っている。サルデス、すなわちプロテスタントの人々は、聖書の知識が合うのだろうか、しかし行いがない。結果、天の御国に入ることは難しい。私たちは裁きの日には、各自の行いにより裁かれる。以下の言葉は通りである。黙示録20章12節。また私は死んだ人々が、大きいものも小さいものも水の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々は、これらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれたってことですね。で、もう一回繰り返して書いてあるんですよ。二章十三節。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々は、おのおの自分の行いに応じて裁かれたってことですね。で、しつこいように、行いのことが書いてあるんですよ。そしてサルデスに関しても、私はあなたの行いを知ってるっていうことですよ。で、プロテスタントの人ってどうですか？信仰のことよく言いますけどね、行いのことあんまり言わないですね。でも、どうも主はサルデスに関して行いに関して問い詰めておられるような感じですので、我々見ていかなきゃいけないと思うんですよ。で、これは二度にわたって自分の行いに応じて裁かれたことが書かれている。聖書の知識は信仰によって裁かれたわけではないのである。したっていかに私たちが行いを正すことが必要かわかるということですね。で、我々は後の世の裁きにおいて行いに応じて裁かれるっていうのは明らかに書いてあるとは見ておいてください。で、信仰あると言っても行いのない信仰は死んだものであり、以下の言葉の通りであるということで、ヤコブ書を書きましたけども、ヤコブ2章14節、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰あると言っても、その人の行いがないなら、何の役に立ちましょう。そのような信仰はその人を救うことができるでしょうか。で、だからここに書いてありますね。行えない信仰、そのような信仰はその人を救うことができるでしょうかということですから、 我々がもし行われない信仰だと救いが危ないってことですね。このヤコブ書の言葉によれば。で、2章15節、もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事が書いているような時に、あなた方のうち誰かはその人たちに安心していきなさい、温かいのに十分に食べなさいと言って、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうということですね。で、着るものはない。ですよね。いや、着るものはない。義の衣がないに通じるかもしれませんけども、やっぱりそれを行いがないって何の役にも立たないわけですね。で、2章17節、それと同じように、信仰をもし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っている、私は行いを持っています。おかえりないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神を一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。で、プロセスタントとかクリスチャンの人は、他の未信者の人と俺は違うってね、ちゃんと神の存在を信じてるって言ってるけど、でもここでヤコブはブロックスに言ってますよね。悪霊だってそんな神は一人だっていうか、神の存在ぐらい信じてるってね。で、それだけじゃダメだっていうことで、神がいることを信じてるって、それだけでもって使うってそういうもんじゃなくて、行いがなきゃダメだって言ってたんですね。で、2章20節、ああ、愚かな人よ、あなたは行われない信仰は虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父、アブラハムはその子、イサコを最善させて、行いによっていいと認められたではありませんか。最善させるわけですね。で、あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰は彼の義ともなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。ですよね。ですので、行いによって信仰を与えた。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけに有無ではないことがわかるでしょう。同様に、ユージュ・ラハムの使者たちを招き入れ、別の道から送り出したために、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであると同様に、行われない信仰は死んでいるのです。で、という厳しいことが書いてありますけども、ですので、行いに関して聖書を語っております。そして、そのあたりのことを、ここでもね、サルデスに、主が指摘したときに、あなた方は信仰がないという指摘ではないんですね。あなた方は行いを知っていると、行いに関してよと言われて、だから、プロセスタントの我々が、だから、その偉大の言葉を通して理解しなきゃいけないことは、我々は神を信じているって事実で、それはもちろん良いことですけども、しかしそれとともに、行いを主は見られるので、行いにおいて主の前に、義とされることを求めていくことが大事だということになるかと思います。で、今のプロセスタントでは信仰は大いに強調されているが、しかし行いの伴わないクリスチャンが多い。しかし私たちは理屈や建前ではなく、それに実際に私たちが行ったことを通して裁かれることを知るべきである。生きているとされているが、実は死んでいるって書いてあるんですね。で、サルデス、プロテスタントには生きているとの名目はあるが、しかし全てを見通す神の目には、この教会は死んでいるものとみなされている、このことは大いに問題である。で、生きているとされているが、実は死んでいるって、生きるとか死ぬとかいうことを書いてありますけども、生きるっていうことは命があるということで、それは永遠の命に通じるんですよ。ですので、我々はだけど、プロテスタントに関しては神の選択、ご選択とか宣言があるわけですよ。神様の目の前には試験官が合格不合格を決めるように、あなたは生きているとされているが実は死んでいるって神様がはっきり宣言しちゃってるんですよ。のでこれはやっぱり深刻に考えるべきであるというふうに思います。神の目では合格不合格をね、いう先生が、判定官が不合格出してるもんですね。自分では名目そう言ってるけども、死んでると神様は言ってるわけであります。で、生きる死ぬっていうことは、これは、例えであって、肉体命は生きる死ぬっていうよりも、これは罪とかね、死に関しての例えではないだろうかなと思われます。 でまた生きる死ぬっていうのは我々にとっては永遠の命に通じます。生きるっていうのは命を洗うことであり、それはまた永遠の命に通じます。しかし我々が神から死んでいると言っているときに罪、それは永遠の滅びに通じるものです。欲がはらんで罪を見、罪が熟して死に至るって書いてますからね。だから死とか滅びっていうのと書いてますので、どうぞこの宣告は、真面目に考えていきたいというふうに思います。死とは肉体の死というより罪や死の問題と思われる。ロマ書では以下に書かれている。ロマ6章16節、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて、奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順奴隷となって義に至るのです、ということですね。だからであるので、神はそれですプロテスタントを罪の奴隷、死に至る教会とみなしているので、これが人からの指摘なら反論することやへりくつを言うこともあり得るが、しかし他らの主ご自身がプロテスタントをそう見られるなら議論の余地はない。私たちの現状はそのようなものなのである。で次の説を見る。目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の会の前に、全うされたとは見ていないということですね。ここでも、そうですね、目を覚ましなさいということは寝てるということですよね。で目を覚ますことは以下の箇所に書いている。でここでゲスマン賞のことを書いてますけどね。そこからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼の眠っているのを見つけペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑の地にならないように目を覚まして祈ってください。これは思っていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に生えていき祈って言われた。お父よ、どうしても飲まずに済まされるような腹くずきでしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていくことはできなかった。で肝心なゲセマネの園で主の弟子たちは眠っていってるわけですけども、でそれに関連して主は言われて、誘惑のうちらに目を覚まして祈っていなさいという感じですね。で言われています。で、で眠ることは、陥ったり眠っていることは例えであり、パウロは以下のように語っている。エフェソ5の14、明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人を目を覚ませ死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされるというんですけども、すなわち目を覚ますとは、罪の中で眠り込み死の中で入り込んでいるクリスチャンに対して起きて目を覚ませと勧められていることであることがわかるということですね。ですのでこれ聖書が言っていることはこんなことではないかなと思います。やっぱり眠っている者の目を覚ませ死人のうちから蘇れというか、だから罪とか死の中に入り込んでいる状態かなと思います。でそこから目を覚まさなければいけないという感じですね。で一般的に統制者に関しては主はそのように語られています。でそれともに死にかけている、他の人たちを力づけなさい。さらにですね、単にすでに死んでいるだけではなく、他にも死に至ろうとする人々がいることが書かれているということですね。で生きていると、されているが実は死んでいる。そして他にも死にかけている人がいるということですよ。だからすでに3人死んでいるけども、他の5、6人もほぼ、だんだん危篤状態だってことですよね。病院に行ったら大変ですよ。人はね、何人もこのね、死亡者が出てしまうという大変な状態だってことですよね。で、で、それが、残念ながら、サウルスに関して主はそのように答えています。そして、これがプロテスタントなら、プロテスタントに対しての現状だということを覚えておいてください。そして、もっと分かりやすく言うならば、プロテスタントの現状というのは、神の前にはもう一線を越えていて、生きているとはされてないという状況、基本的に生きているとされてないと。そしてしかも、どんどん死にかけている人たちいっぱいいるということですよ。 だから罪と死にどんどんどんどん入ってきているという感じですよ。ですので他の人で力づけなさいということですから、もっともっと、そういったとこからですね、こう解放されてこなきゃいけないということです。そして、このことは残念ながら皆さんが今のキリスト教会プロセスタントの教会とかを、現状を知るならば、おおむねこれはあり得るかなというふうに思いますけど、どうでしょうかね。私もいろいろ聞きますよ。午前にも言いましたように、日本でもね、某大きな教団の中で、教団の偉い人がね、教会の牧師とかを監督するような立場にいたんですけど、同性を公言してるとかね、そういうのを聞いてます。だけど同性ってはっきり聖書の中で否定されていますし、またソドメやゴモラの罪ですので、けどもでもそういうことはできてるんですね。だからそういう意味で言うと、残念ながら死にかけてる他の人は近づけなさいと書いてありますように、このような現状というのは、進んできてるということを、ぜひ理解していきたいというふうに思います。残念ながら、プロテスタントは、単に今罪とか汚れに入っているだけじゃなくて、ますますさらに入っていくという感じであります。でそれは主がそう言われているんですよ。死にかけている他の人たちって言っているわけですからね。ですので、このままでいくならば、死にかけているということは、先ほども言いましたように明らかに何かを語ってるんですよ。それは死ぬっていうことは当たり前のことですけどね、死は死っていうのはね、今さら私に言われることじゃないですけども、命がないっていうことですよ。でそれはそのまんま永遠の命を失うっていうことに通じるんですよ。でそこまでは親切丁寧に書いてありませんし、根節丁寧に書いてないんですけども、やっぱり目標句とかね、終末の言葉って神様は悪く言うと不親切ですけども、しかし我々は主によって聖霊によって啓示され教えないといかなければいけません。わざわざ書いてあるわけですから。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいって書いてますからね。セミナーもそういう一環として用いられたらいいかなと思いますけども、そうなんですよ。だから死っていう言葉は死にかけてるとかね、生きていると最後実は死んでるとか、死のことをたびたびサウルスに言ってるでしょう。それはこのことの例えだというふうに思います。暗示だと思います。永遠の命を失うぞってことは暗示ですよというふうに思います。で黙食三章三節。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔やためなさい。もし目を覚まさなければ、実は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。ここでどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。で受け、聞くっていうことは、以下の説も書いてあるんですけども、要するに御言葉を、サウルです。プロテスタントは聞いたんだけれども、でも、また御言葉を受けたんですけども、その当初聞いた理解、当初聞いた、まだ行い始めた時の 行いに行ったところですね。そこから遠く離れたところにいるっていうことは暗示ですよ。そうですよね。だからあなたがどのように受け、また聞いたのか思い出しなさいっていうのを思い出せて遠い格好かもしれませんけども、ですよね。でそういう意味では、プロテスタントはあるべきところとか、当初歩き始めたとか、だいぶずれてきちゃってると明らかに事実です。だから、もう、だから、そうですよね。初めからプロテスタントは、神田明慶月なんか行ってなかったんですよ。だから19世紀になって、ジェーン・ダービーとかね、インチキン一人とかいろいろ言ってたんですけども、観覧時代通るとみんな思ってたわけです。そして初めからそんなインチキ言ってたと思わないですよね。クリスチャンと名が付けばどんな悪いことしても絶対救いか燃えないってそんなこと言ってなかったと思うんですけども、最初はそんなこと言ってなかったんだけども、どんどん時代増えるにつれて、もう楽な話とか耳障りのいい話が出て、そういうのがどんどん蔓延していくんですよ。世の中でもそうじゃありませんか？楽なことっていうのは広まっていくわけですよ。昔はね、麺でもね、茹でたり、今でも茹でる人はいると思いますけども、でもね、だんだん、めんどくさい、これってね、だんだんインスタントラーメンとかね、インスタントラーメン袋をね、吸って、私の時は、子供の時はね、日清だからかな、明星即席ラーメンっていうの流行ってたんですよ。ラジオでコマーシャル言ってたんですよ。明星即席ラーメンとかね、パパと一緒に食べちゃうとか、すごい便利だったんですよ。袋を開けてね、即席インスタントって言わない即席ラーメンで結構売れてたわけですよ。袋をね開けてしてお湯かけていいってなってた。もっと便利になりましたね。そのうちカップラーメンとかできてね、カップにお湯を注ぐだけで、カップもいらないわけですよね。で、そうなってきますけども、で世の中はどんどん便利になっていうか、便利っていうか、別の言い方で言うと、怠惰になってきますけども、でも、キリスト教会もやっぱり似たようなもんなんですよ。楽で、問題ない教えが広まっていくんですよ。でも、それでいいわけはありません。なぜなら、御言葉は、イエス・キリストの時代も今も変わらないわけですよ。で、だから、ここでサルデスに対しての警告があるわけですよ。あなたはどのように受け、また聞いたのか思い出しなさいって。だから、このことを暗示していることは、当初聞いて、そして理解したプロテスタントが、以前理解した聖書の理解とか教理から、だいぶずれちゃってるぞっていうことですよ。そこに戻れっていうことですよ。で、それを固く守り、また悔やめなさいって書いてますけども、御言葉を守ってないっていうことですよ。固く守り、また悔やめなさいっていうことですね。で、悔やめなさいっていうことは、どういうことかっていうと、悔やめなさいっていうことは、方向転換とかね、聞いたことありますよね。で、方向転換しろって言ってるわけですけども、なんで方向転換しなきゃいけないかというと、間違った方向にバーッと突っ走ってるからってことですよ。Uターンでね。三河さんから車の U ターンの話を聞きましたけどもU ターンはなかなか大変だしですね、大型のトラックだとね、で我々はしかし大変であってもやっぱり U ターンしていくべきですよね。なぜなら行ってる方向そのまま行ったら滅びるってことですよ、悔やめるってことは。だからこれらの話を総合すると、今のプロテスタントっていうのは主が言われていることは明らかですよ。まず赤いものですからね。俗悪のものと言ってるわけですよ。しかも、長子の時計を売り払って、言うんですよ。だから、向こう行っても、永遠の命の相続はもうとっくに売り払ってから何もないっていうことですよ。入るとこ入れないって言ってますね。サルデスって名前。そして、生きているとされば実は死んでいると、これも、やっぱり永遠の命危ないですよね。踏んだり蹴ったりじゃないですけど、厳しいこといっぱい書いてあるんですよ。で、どのように受けまた聞いたか思い出せない。だから、当初聞いた御言葉が全然ずれたこと言ってるぞって言ってるわけですよ。で、固く守りだから守ってないって言ってるんですよ、御言葉は全然。で、悔やめろだから、今全然違った方向を突っ走ってるぞって言ってるんですよ。そうですよ。ですので、どうぞ我々は、残念ながらかなり厳しいことを言われているってことを覚えておいてください。で、 あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからないってことですね。ということは再臨の、キリストが再臨がいつ来るかわからないっていうことですよ。ですのでで、キリストの再臨がいつわからないからって大した問題はない、問題ではないっていう考え方もあるかもしれないが、そうではない。キリストの諸行論の日、キリストが本当に降臨されたことを正しく知った人と、そうでなく間違えた人との間に大きな差があり、縁の強さがあった。キリストが自分の目の前に来られたことを悟ったペテロをはじめとした弟子たちは、入るべき天の御国に入った。一方、聖書の知識があるものの、肝心なキリストの来臨を悟らなかったパリサイ人と律法者らは逆にキリストをこうして縁の強さを失ったってことですね。だから、キリストの来臨を、知ると知らないと大違いですね。だからこれは結構、な感じであります。で、私の理解では、やっぱり、プロセスタントに広まっている神田前経験説とかね、南海経験説とか、ああいうのがあだになって、みんな間違えるだろうというふうに思います。で、であるから我々一生懸命語ってるんですけども、だんだんプロテスタントの中で聞く人はほとんどいませんけども、しかし、主ご自身が言ってますよ。あなたには私が行くことは決してわからない。決してわからない。決してわからないとまで断言されてますので、やっぱりだからそういう意味では、プロテスタントは大いに大いに問題だってことを覚えてください。で、しかしサルデスにはその衣を着わさなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。で、その衣を着わさなかった者が幾人かいる。私たちは義の白い衣を着なければ正しい会の前に出ることはできない。したがって、白い衣は必須である。しかしこの箇所ではそれにふさわしい衣を着わさなかった者がサルデスで幾人かしかいないことが書かれているってことですよ。で、それはそれ以外の大多数は白い衣を着ることが許されず、したがって神の前に義とみなされず、あがないも適用されない可能性があるのである。言い方を変えると、サルデスの大多数は衣が着られており、その歩みが正しくない。罪と決別してない。そう理解できる。で、ここで書かれている幾人とは以下でも書かれている。で、その命に至る門は小さく、その道は狭く、そう見出すものは稀ですって、稀に下線が引いてありますけども、ここに書かれているそう見出すものは稀ですっていうのが、上である、このサルデスの幾人か、白い衣を着るね、衣を着やさない幾人かって、それと同じ言葉なんですよ、ギリシャ語でね。だから、話をまとめると、プロテスタント、サルデスの中で、衣を汚さない人たちっていうのは稀だっていうことですよ。大多数は衣を汚しちゃってるって。だから、赤根をね、受けたり、手の向くに入るのは危ないっていうことですよ。厳しいことを言ってる、ように聞こえるかもしれませんし、自分でも厳しいこと言ってる思うかもしれませんけど、エレミアが特別付け足したことはありません。聖書に書いてある通りです。言語の意味もそのままですよね。ですので、我々は、やっぱり現実を見なければいけません。聖書を書かれている。そして、神の言葉を尊重しなければいけません。なぜなら神の言葉ってのは、どれもこれも柔術とかです。そういう意味では、プロテスタントに関しては、非常に厳しい言葉が書かれているというふうに思います。ので、問題は、どこまで行ってもこれは、プロテスタントの問題っていうのは、皆さんが例えば理解すれば分かりますように、罪の問題ですよ、これ。そして、今の現代っていうのは、あらゆる形で、どのようなクリスチャンであっても、罪に引っ張るような誘惑もあるし、また、あらゆるこの環境は整ってますよ。悪い意味のね、環境は。ですけども、しかし我々は、 今の時代だから特別な時代だからってやっぱり神様は明らかにハンデはくれませんよ。あの特別手当とかね、あの忙しいとこは行くから特別手当とかね、ハンデがあるとかね、特別甘く見てあるとかありそうですけど、ないんですよね。ないですよね。どう思いますか。ハンデ聖書に書いてありますか。特別ハンデとかどっかあります。黙示録の30章とかの通過書いて書いてませんよね。ので我々はあのやっぱりあの聖書に言われている永遠の命をゲットするためにはやっぱり聖書に書かれていることに従っていくべきであります。サッカーで点を入れたいっていう時はやっぱりサッカーのルールに従わなきゃいけないわけですよね。えサッカーの人ってなんか両手があんのに足ばっかり使って、俺だったらこの両手でパンとゴール入れるのって、それはダメなんです。それはダメなんです。それはハンドボールじゃないんだからダメなんです。それはね。であの同じようにやはりあの我々の考えもないでもありませんけども、しかしあの天の御国のサルデスに関連してはやっぱり主の言われたことは正しいので、この傾向から見ていきたいと思いますので、やっぱりこうすごくどう思います、サルデスの中で聖書が繰り返して言ってることって、義の衣とかね、また死んでるとかね、これみんな罪とか義に関係してますよ。白い衣も義の衣もそうですよね。皆さんもそう思いますよね。だから罪の問題ですよ。そしてあのそういう意味合いでは罪って、まあ、個々 のプライベートなことの問題になるのでちょっと詳しくは分かりませんけども、しかし全体として全般的にしてセミナーとして申し上げることは、明らかにこれあのプロセッサーの問題っていうのは俗化なものであり、そしていろんなこの世の罪とかに巻き込まれていっちゃって結局永遠の命を失うっていうようなパターンではないかなと思われます。のでこのことは覚えておいてください。サルデスに関連してはそうなった例がどうもぐっとこの主に言われているような感じでいたしますので、で3章5節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私はそして私は彼らの命の書から消すようなことは決してしない。私は彼らは私の父の前と見つかりたちの前で言い表すということですね。で、あの、で、彼らの名は命の書から消すようなことは決してしないって書いてあるんですよ。で、これは、あの、サルデスの例外的な、あの、白い、幾人かの衣を汚さない人たちに関して、彼の名を命の書から消すようなことは決してしないという、固い約束があるんですよ。しかし、これ裏返して考えると怖いことであって、一種の師匠から名前を記されるという、この、ということは、ということは、非常にあの、よく考えれば、まあ、よく考えなくても、あの、割と簡単にわかると思うんですけども、あの、クラスにね、私らのクラスは50人ぐらいいましたよ。ね。その中で、まあ、ここは落第のある学校だとするじゃありませんか。あの、大学とか落第ありますよね、高校とかね。そのうち、あの、幾人か、3人ぐらいですかね。3人ぐらいね。ペトロ、ヤコブ、ヨハネぐらいですかね。この、ね、優秀な80点以上を取った3人に関しては、あの、次の学年に、進級することを固く約束すると言われたとするじゃないですか。で、3人はハッピーでですね、よかったよかったですけどね。で、固く約束、新規約束されたってことは、それ以外の人ってどうです？そういう通知が来ちゃったら。言わずもがなですよね。みんな落第ってことですよね。で、 聖書も言わずもがなのことを書いてるわけですよ。いやらしいですけどもね。彼らに関しては、彼らを命の職から消すようなことは決してしないって。そういう幾人かの人になんかエコヒギみたいに約束、固く約束してますけど。それ以外の人ってどうなっちゃうんですかっていうと、そんなことは聞くまでもないだろうっていう答えが出そうですよね。どう思います皆さん。なんか、温情がありますか？温情なさそうですよね。では、怖いんですよ。そしてもう一つの概念は、命の書から名前を消すってことは、どうもこれを見た限り、聖書ではポピュラーなことみたいですよ。どんどんあり得そうな感じですよね。ほら、落第のある学校ってあるじゃないですか。私の学校いましたよ、高校の時に。名前出してて怒られちゃうかもしれないけどね。伊藤君って言ってて、怒りとこ怒ってますかね。で、ね、私の高校の時って、学年によって、体操着違うんですよ。私は何だったかな。なんか紺色かなんかだったんですかね。で、みんな体育の時、みんな同じ紺色着て、同じ学年がね。一人だけ白い、体操着てる子がいたんですよ。なんとしてか、あいつだけなんで白いの着てるのか、しばらくわかんない。白って上の学年の子は白のはずだったんだけど、どうしてか、しばらくだと彼に聞けませんでしたよね。聞いたり引っ張られたかもしれないですけど、分かってきて、さすがに私も分かりました。しばらくしたあいつら落第したんだってそういう人いたんですけどね。まあいろいろ事情あったかもしれない、病気からあったかもしれないんで、ね、それはいろいろ事情があるんで、それはあれなんですけども、落第してもまた頑張ればね、1年遅れて卒業できるからいいんですけど、しかし命の書が名前消されてしまったらどうするんですか。もう一回再チャレンジとかね、いや難しいかもしれないですね。だからちゃんと理解してください。キリスト教会で、皆さんの言ってる教会でどういうことを言ってるか知りませんけども、命の書からね、名前消されることは頻繁にあるよって、初耳かもしれませんけども、ここに書いてありますから、命の書から、彼に関しては名前を消すことは決してしないって書いてあることは、他の人どんどん消されちゃう可能性あるわけですよ。で、サルですって、だから不吉なんですよ。初めから、まずサルですっていう名前からして不吉ですよね。赤いもの、エソーとか、そして生まれつきの権利を失うものですからね。クリスチャンの永遠の命を受け継ぐ権利を失うって、もうすでにここで不吉な夜の未来がぐーっと暗示されてるじゃないですか。そうですね。名前聞いただけ何も感じないってのはちょっとあれですよね。しかもここでダメ押しみたいに、ねえ、サルデスなんか例外的な人に関しては、命の書から名前をこそは決してしないって、すごい固い約束があるけど、それ以外の人どうなんですかってね。疑問ですよね。ってことは、サルデスって名前を、命の書から名前を消される人が続出する教会と思われますけど、どうですか。私は考えすぎですか。妥当な結論じゃありませんか。妥当ですよ。だから怖いんですよ、サルデスの教会。だからプロテスタントに関しては非常に厳しい未来を語られてるんですよ。あんかり変な理屈つけてると思うかもしれませんけども、もし反論があったらぜひ、それはそれで、ね、逆に私ももうちょっと甘い解釈になれたら私もそうなりたいですよ。だけど今のところどう見てもこんな風にしか喋れないんで、しかも教師は厳しい場所ありますからね。皆さん犬もいるし聞いてるも楽かもしれないけど、教師として喋ると大変なんですよ。ヤコブ書見てもね、教師は特別厳しい裁きが待ってる人とか書いてあるから、大変、どこでもないこと言ったり、インチキなこと言ったら私に裁かれちゃいますから、他仕事言ってる分にはさすがにね、ひどい裁きは合わないと思いますけども、大変なんであります。でも、結論としてはやっぱり明らかに厳しいですよ。だから、週末の日には、で、そういう概念って我々あんまりないかもしれない。命の書って一回書いたら消されないんでしょうと思うかもしれませんけど、どうも一緒に命の書って結構頻繁に消されるみたいですよ。だからね、ホワイトボードみたいな。こう消せばもう消えちゃいますからね。ホワイトボード、ちょっとやるともう消えちゃって、ここになんか名前書いてあったの、もう何があったかもわからない。なんかここに誰かの名前書いてあったかも、もうわかりませんよね。 このぐらいかもしれないですよ、命の塩って。平気で消えちゃってね、もう跡形もないっていう、ありえますよね、不吉ですけどもね。なんかもう、そんな感じですよね。で、嫌な感じですけども、ただまあ、いろいろ厳しいこと言いますけども、それは、転ばぬ先の杖と思ってください。そういう厳しいこと聞いたけども、結果としているべきもいればいいじゃありませんか。でも散々楽なこと聞いてて、で、ねえ、滅びに入っちゃって、聞いてないよとか言ったって、火の池に入ってくるから、ちょっとなかなか出てこられませんよ。金持ちいるじゃないですか、ラザロと金持ちはね。こんなとこへ来るつもりじゃなかった。ちょっとラザロを起こして冷やしてください。いや、そういうわけにはいかないんだって。水が深いからそう簡単にいかないんだってね。入っちゃったらそう簡単には抜けられませんよ。ですので、厳しいことを言ってる恐縮ですけども、こんな感じです。しかし、どうぞ、我々は、そんなに書かれていますけども、一生懸命、幾人かを目指しております。ただ、お腹でありますね。で、どうぞ、しかし、主は、救いのために、皆さんの救いのために来られた方ですので、どうぞ、正しい道、正しい歩み、歩んでいきたいと思います。そして、我々が、そのことを、聖書の中にね、書いてありますように、耳のある者は、御霊が修行会に言われることを聞きなさいと書いているように、サウルスに関して、我々が、そのことをセミナーとして正しく聞いて、そして有病からやみ出すならば、それは良い結果をもたらします。でも全然聞かない人が多いんですよ。残念ながら、そもそもセミナー話にもなんないとかね、こんなとこもうどうせどこやばいインチキ言ってんだろうとかね、別にエレミアのセミナーから来る来いってはないんですけども、聞かない人が多いです。実際出席している人は人数も多くありませんしね。でも、しかし皆さんの耳がだんだん開かれてきて、そのようにだんだん皆さんの気持ちが、向いてきてなら、これは、主の憐れみです。命に至るもんが、今まで広いと思ってたけども、どうも狭いようだって見えてきたら、これは聖霊が語ってるし、皆さんはあるべき方向へ来てるんですよ。また、サルズスに関して聞いててね、そうかもしれないと思えたら、実はこれは命の方向へ来てる可能性があります。全然聞く見ない人多いかもしれませんけど、ね、でもそれは主が語られてるわけですよ。ですので、どうぞ一つ一つ主の語られたですね、警告を聞き、その中で歩みを正してですね、入るべきところへ入るように歩んでいきたいというふうに思います。主はお一人一人に命を得るようにですね、召されましたので、この主の声、また、御霊が語っておられる、修行会語っておられる声、緊急従っていく限りは入るべきとか入ると思いますので、ぜひ、歩むべき道に入っていきたいと思います。じゃあ、以上でお願いしたいと思います。